時刻は12時29分になりました。それではコーナー架け橋沖縄、今日のゲストはみんなの食堂シオンハウス育成会の日高さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さてさて、ラジオ初めてですか、それとも経験はありますか？
あの琉球、修理高校の時に放送部でした。
ああ、そうなんだじゃあもう経験者ですね。
はい、
はい、というわけでそんな今日は日高さんに来ていただいたんですが、駆け足沖縄ではその支援の現場のお話とか、こういう課題を、こういう課題がありますとか、そして、今こんな風な未来を思い描いてますとか、だいたいこの3本柱でお話を聞かせていただいているんですが、まずはそのみんなの食堂の運営の方であるシオンハウス育成会、このシオンハウス育成会っていうのはどのような活動をされているかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、私の、建物で4階建ての2階の部分が、子ども食堂というかみんなの食堂なんですね。
はい、
それでその建物自体の名前がシオンハウスっていう名前ですので、
はい、
シオンハウス育成会みんなの食堂っていうふうな感じで運営してます。
なるほど。そのシオンハウス育成会の活動内容っていうのは主に、どんなことをされてるんですか？
はい、2016年の4月の1日から、子ども食堂を始めました。
はい、
それで2018年から、みんなの食堂っていう名前に変えて、それで地域のお年寄りの方とか、
はい、
いわゆる異年齢というんですか、子どもだけではなくて、はい、全ての方々が参加できるようにという感じでみんなの食堂っていうふうな感じで米名を変更いたしました。
は
い、
つまり、シオン育成会の主な活動内容はその子ども食堂とか、まあ、そういう大人の方、高齢者の方々が、来る居場所とか、その建物で行っているわけですね。
そうですね、居場所の提供になりますね。はい、はい、
そもそも日高さんがそういう支援に関わりたいというか、支援をしようと思ったきっかけというか、どうしてその支援したいと思ったんでしょうか？
はい、私は琉球大学卒業した後にですね、
はい、
ずっと横浜市の職員として、
はい、
1974年から2010年まで精神保健福祉士をやっておりました。
うん、
それで沖縄のことがすごいいつも気になってまして、
はい、
沖縄の地に育てられて、
うん、
愛に育まれて育ちましたので、
はい、
恩返しをしたいというのはずっと思ってまして、
はい、
それで2010年に帰ってきてから機会をずっと待ってました。それで2016年に、那覇市の職員の方とか私の後輩の方から声かけられて、
はい、
子ども食堂を始めませんかって言われて始めました。
はい、そうなんですね。はい、子ども食堂、そのみんなの食堂ではそのどんな子どもたちが来ますか？
近くのですね、はい、住んでらっしゃる方々とかですね、
はい、
それからボランティアでいらしているいわゆるおばあちゃんというか、
はい、
のお孫さんたちだとかですね、
はいはいはい、
そういう方たちが参加してます。
あ、素敵ですね。じゃあ子どもたちと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちの高齢者の方々の両方の居場所になってるっていうことですね。
そうですね、大人も子どもも食事は無料になっておりますので。
あ、大人も、
はいはい、はい、そうです。
ありがたいですね。その子ども食堂では、まあ、食事の提供のほかに何か支援していることってありますか？
はい、近くのですね佐藤さんっていう居酒屋さんがね、食育にすごい関心がありまして、
うん、
チャーハンの作り方だとかですね、それから魚をさばいて、
はい、
刺身にしたりに煮魚にしたりして提供したりとかですね、それから子どもたちがギター演奏をしたりとかですね、
はいはい、
それから近くのチェンバロの先生がボランティアでいらしたりだとか、
うん、チェンバロ、
はい、チェンバロの、はいはい、演奏をしてらっしゃる先生が、最近はなんかお忙しくて来られないですけども、
はい、
そういうふうな感じで音楽だとか、それからマジック、
おマジック、
ミュージシャンの人がですね、
うん、
ボランティアとしていらしていたこともありますね。
すごいですね。
はい、
至れり尽くせりですね、ボランティアの方たくさんいて。
そうですね、
うん、
はい、ボランティアには恵まれてますね。
魚のさばき方を教えてくれたりとか、魚の調理の仕方っていうのは嬉しいよね。
嬉しいよ。あと社長大好きチャーハンもね、うん、作り、
いや僕が別に特別大好きっていうわけでもみんな好きでしょチャーハン。
まあ、
食育っていうのが素晴らしいですね。
うん、そうですね、うん、今度4月の8日の日にですね、
はい、
むすべっていう全国組織のところから、はい、管理栄養士が派遣されて、
はい、
それで 管理栄養士による食育っていうふうな感じで、うん、やる予定です。4月の8日の12時から3時までですね。
すみません、日にちがいつですか？
4月の8日です。8日ですね。8日
からいつまでですか？
いや8日だけです。第2第3土曜日を開催してますので、その第2土曜日にやる予定です。
第2土曜日にやるんですね。はい、はい。結びえから管理栄養士が来て食育の話をされるということで、
う
ん、
はい、
ありがたいですね。はい、はい、はい。そんなあの活動をされている、日高さんなんですけど、今の夢とか目標ってありますか？
はい、子ども食堂の他にですね、
はい、
の2階 の, あの部分が149平米ぐらいありますので、
はい、
隣の部分では、女性のためのシェアハウスっていうのをやってまして、
はい、
今度一般社団法人ステップっていうのを、はい、建てまして、
はい、
沖縄県とか国から支弁金をもらう予定なんです。
はい、
それで男子寮は宜野湾の方で、
はい、
あの開始してるんですけど、
はい、
まだ入居者が一人もいなくてですね、
はいはい、
それで今入居者を一生懸命募集しているところです。
なるほど。
それでシオンハウスの2階の部分では、はい、女子寮を、はい、開く予定で、今内装工事を急ピッチに進めております。
はいはいはい。これがその夢っていうことですね。
そうですね、
目標、これからの、はい、やりたいこと。このシェアハウス、女性のためのシェアハウスっていうか自立支援系のあの受け入れ場所ですかね。
はい、そうです。
支援金ということで、
青少年のための、はい、自立支援ホームですね。
自立支援ホームと、
はい、
いうことは対象になる人はどういう人たちですか？
ね、養護施設だとか里親さんに育てられた方たちが18歳になると、
はい、
あの自立してくださいって言われて、
はい、
あの里親さんや養護施設から出ることになるんですね。
はい、
そういう方たちとかですね、今では他にあの引きこもりの方とか、
はい、
それからあの何らかの、 あの理由なり問題なりがあり、もう自立を18歳ぐらいからやりたいなと思っている方だとか、はい、あの一般 の、 あの団体で支援をしている団体にも声をかけてですね、
うん、
それで児童相談所を経由しながら、あの児童相談所にも相談しながら入居者をあの求めているところです。
なるほど。
はい、
うん、
自立支援ホームですね。
はい、
あの養護施設から18になったら卒業したり里親に育てられた方がとか、まあ、その先居場所がとか、まあ、の問題ですからね、どっか受け入れてくれるところがというところで、そういうところで自立支援ホームでですね、あの受け入れを行っている、まあ、日高さんのところで男子寮と女子寮、男子寮女子寮ということなんですけど、うん、キャパシティというか何人ぐらいですか？
は
い、
男子寮は宜野湾にあって7人受け入れますね。はい、であのシオンハウスでは、はい、女子寮として5人受け入れる予定です。
あ、いいですね。はい、ということはもしもですねラジオ聞いてる方でね、はい、本当にそういう風な方がいるとか知り合いにいるとかであったら、ぜひともこの情報を聞いてね、相談していただければというふうに思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、最後にですね、最後にというか、あの、はい、まだまだいろいろ聞きたいんですけど、はい、さっきの三本柱の最後ですね、
はい、
聞きたいのは課題だと思っていること、この社会に対してでもいいし、あの日高さんが現場にいていろいろ思うことってあると思うんですよ。でそれでこういうのって課題だなって、解決できないものかねみたいなことを思うことを教えてください。
はい、
みんなに気づいてほしいこと。
はい、沖縄ではあの貧困率がですね、
はい、
4人に1人とか、はい、3人に1人とかって言われてて、はい、前亡くなられたあの県知事の尾長さんがですね、
はい、
あの実態調査、子どもの貧困率とか、
はい、
実態調査をして、
はい、まあ、
4人に1人、
はい、
全国では7人に1人と言われてるんですね。
うん、
で子どもの貧困とはいえども、あのいわゆる大人の貧困ですよね。
うん、
育ててくださるあのご両親様なりがあの困窮してるっていうんですかね。
はい、
最低賃金も沖縄かなり安いですし、あの住むところも那覇市なんか特に高かったりしますのでね、そこら辺で貧困率がかなり高くなってる。そこら辺をただ単に子ども食堂をあの寄付して運営していればいいっていうもんじゃなくてですね、あの格差、いわゆる止める人はより止んで、貧困の人はより貧しくなってるという、はい、この今の状況を打破しなくちゃと思っております。
はいはいはい、格差が問題だってことですね。
そうですね。
お金持ってる人は持ってて、 金ない人は全然なくて、でどんどんその這い上がる機会とかもなくてみたいな、まあ、いろいろ大変な中で、子ども食堂っていうのは確かにね、運営していけば子ども緊急的なね、あのこの食堂に関してもうとにかく今日食べるものがないっていうことはないようになったりとか、学習の機会が与えられたりとかってもするけど、根本的な問題は親たちの低所得だったり、うんうん、あの貧困の問題、その格差が問題ですよねってことですよね。
そうです、はい、う
ん、どんなことしたらいいと思います？
まずね、政治がちゃんと しなくちゃいけないですね、やっぱりより貧困な人にちゃんと、お金が回るように、うん、より止める人が搾取しないように、うんうんうんうん、そういうふうな世の中にならないとダメだと思いますし、うん、どんな方もどんな時からも生き直しができる、うんうんうん、例えば失業したとか障害を持ったとか、うん、大怪我をしちゃったなんかがあったとしても、うん、支えてくれる国がある、うん、支えてくれる地域がある、うん、支えてくれる人々がいるっていう風な中でですね、うん、いつからでも人間は生きてていいんですよっていう風な世の中にしたいと思います。う
ん、あ、なんか出馬するみたいですね。
そうですね。もう少し若ければ政治家になってたかもしれませんなんて、
ね、う
ん、
ありがとうございます。素敵な今お意見だったと思います、はい、そうだよね、本当に格差がっていうのってか、もう僕が今感動したのは次チャンスだよね。誰にでもチャンスが与えられるべきだし、うんうん、どんなことがあっても生き直しができること、障害や病気があっても国や地域や人々がいること、支えてくれる人がいることっていうのがね、うん、本当に大事ですよね。じゃなきゃ僕もここにいないですからね、みんなが助けてくれたからっていうのがね、うん、やっぱり大きいことだよなと思います。
そうですね、助け合いはね大切です、うん、特に政治の方ですね、はいはい、行政の方でしっかりと支えてほしいです。
子ども食堂でですね、はい、今支援してると思うんですけど、この支援始めた時にこういう子ども食堂にかかわらずですけど、はい、こういう人を助けたいなとか、こういうなんか自分で思い描いてた人みたいなのってあります？なんかこういうイメージがあったっていうか、
はいはい、子どもたちがですね、はい、なかなかいわゆる子ども食堂といっても今日も明日も食べれないとかですね、うん、そういう子どもたちがどこにいらっしゃるかちょっとなかなか把握できないです、うんうん、で本当になんかニュースあたりではね、うん、給食以外には食べるものがないだとかですね、うん、親御さんがトリプルワークだとかで働いていて夜もいらっしゃらないとかですね、うん、それからこの前子ども食堂に工事でお願いをした水道屋さんがですね、うん、水道工事いわゆる配管の工事をやるのに夜来てくださいって言われて、うん、夜訪問したらお母さんは働きに行ってて子供さんだけが留守番をしてて、そこで工事を始めて一番下の子供がうんちをしちゃってね、うん、で子供たちがわーいやー汚いとかって言ってしょうがなくてその水道工事に来たおじさんがおしめを取り替えたっていうことがあって、この子たち食べてるのかしらみたいなね、うん、感じ の貧困もあるようですね、うん、はい、
はいはい、こういう人たちを支援したいというふうに思ってたわけですか？
はい、そうです、はい、
なるほどですね、はい、そういうこともこう、ね、水道工事に来たら誰も応援なくてっていうだけでテンパるけど、うんね、なんかむしろこの水道工事に行った人すごいね、
すごいね、夜
対応力もすごい ね、
うん、
夜行ってあげるって言ってね、はい、なんかその困窮の問題も問題なんだけど、この水道工事屋さんの力もすごいなって思いましたね、うん、本当に夜そ愛情にあふれた人ですね、はい、いつもこういう人がいるわけじゃないからね、うん、本当に今回は頼れてよかったけどね、こういうのに冷たい人だっているしね、来てくれない人だっているしね、うんうん、本当にそれは良かったのかなと思ったりしますけれども、ですね、今その日高さんの方で、例えば寄付とか必要なものみたいなものってありますか、はい、皆さんからこういうのがいただけるとありがたいとか、なんかそういうのがあったら、
はいはい、一般社団法人ステップの方ではですね、卵子を解消し今度シオンハウスで女子寮を開く予定ですけれども、はい、大変資金繰りに大変困っております、
はい、
同情するなら金をくれっていう感じですね
金ですね
お金が一番欲しいですね、
うん、金が欲しい。
それで、は
い、
子ども食堂の方にはですね、はい、物品の寄付は結構いっぱいあるんです、
はい、
お野菜とかお魚とか、はいはい、イカとか それであの那覇市の社協を通じてね、はい、たくさんのものをいただいたり、はい、それから最近は郵便局の方に一般の人々からあの寄付金、いや寄付金じゃなくて寄付の品を集めてね、
はい、
それで、各子ども食堂に提携をしてというか、うん、私 の, あのシオンハウス育成会では近くの郵便局にあの物品を皆さんから寄付されたものを取りに行ったりするんですね、
はい、
それで、まあ、日持ちをしなくちゃいけないし常温で保管しなくちゃいけないので、
うん、
あのジュースとかお菓子とか、うん、レトルト食品とかっていうのは感じるのが多いんですけども、
はい、
本当はあの冷凍できるような感じの、はい、この前ねアンパンマンアイスをいただきました、はい、あの、イオンさんが協力してくれて、
あ、
自分あのイオンのお店にあの冷凍いわゆるアイスクリームを冷凍してくれてそれを取りに来てくださいということでね、はい、あのある団体の方が中間に入ってくれて、
はい、
あの大変子どもたちがアイスクリーム大好きですのでね、はい、助かりました。そういうふうな感じで物品の寄付も結構あります。
あ、はい、はい、あるのはあのすごいいいなと思うんですけど、欲しいもので言うとじゃあお金ですね。
欲しいものは一番お金ですね、
はい、食料品とかは今も十分に来ているということですね、はい、
あの結びえっていう全国組織の方から備蓄米が届いたりとかですね、はいはい、それから与那国の方で、はい、マグロ、ひじきマグロ、
はいはい、
それが多分届く予定に なってます、
はい、じゃあ食事とかは今十分あるから、うん、資金の方が欲しいということで、
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、この今シオンハウス育成会のみんなの食堂、このみんなの食堂というところから日高さんにいろいろお話聞いてきたんですけれども、
はい、
ちょっとコメントの方も見ていきたいと思いますね、コメントコメント、ルルル沖縄さん、助かってるけど、うん、こういう支援につながれない家族もあるのかなということで、そうですね、みんながみんなこの親が子供を連れて困ってるところに行くとか、
うん、
相談所に行くとか、うん、子ども食堂に行くとか、それができればいいけれども仕事がいっぱいいっぱいで親が一緒についていくことができなかったりとか、
うん、
忙しくてとか、まあ、仮に行ったとしても疲れて休んでたりとか、
うん、
結構労力が大変っていうのがあって支援につながれるっていうのが当たり前じゃなくてね、結構行けない人たちもいます。ルルル沖縄さん、お金は大事、そうね、お金は大事ですね、お金は、はい、お金が何でもできますからね、結局ね、
そうですね、うん、あの物品はもう消費期限とか ね、
う
ん、
ね、
消費期限とかあったりして早くあの提供しなくちゃとかっていう感じで、まあ、みんなの食堂も第2第3土曜日だけですのでね、はい、あのタイムリーにあの物品が届くとは限らなかったりして、うんうんうん、そこら辺あたりがね、あのお野菜なんかももう、大変あの準備するのが大変だったりとか、うんうん、いろいろあります。
お金があればね何でも解決できるし、うんうん、そもそも貧困も解決できるもんね、
う
ん、
そうなんですねで子どもさんたちがね本当に自分の力でね、来てくれればいいなと思ってますね、
うんうんうん、
親御さんはあのその場所まで連れてくるのが大変だったり、うん、働いていらしたりとか、
うん、
っていうふうな感じですのでね、あの子どもさんが直接、
はい、
あのまあ、いろんな子ども食堂ありますので、
うん、
あの全国的にもたくさんありますし、沖縄は伸び率がすごい高いんですね、子ども食堂の、
はい、
それでそういうところ の, あのいわゆる情報提供を、
うん、
社会福祉協議会が一生懸命やってまして、うん、あの場所の居場所 の, あの住所名前、はい、連絡先
っていうのを
意図ですね、うん、一生懸命やってますので、
はい、
あのそういうふうなものを見られてですね、うん、それで自分の近くのところに、はい、来れるように、
うん、
あの行政の例えば保護課だとかですね、
はい、
だから教育関係 の, あの支援者の方が、
うん、
あの積極的に働きかけてほしいなと思ってます。
本当ですよね。駆け足沖縄も今ポータルサイトを作っていて、まあ、社協のねあの方と連携しながらですけれども、はい、社協 の, あの意図はまあ子ども食堂限定なんですが、
うん、
あらゆるその親の困窮、例えば債務の問題だったら債務の問題どこに相談するのとか、
うん、
DV から逃げてきたらどこに相談すればいいのとか、
うん、
いろんな行政支援のポータルサイトはあるんだけども民間の NPO の支援の情報をまとめたところがないっていうのが最近分かって、
うん、
今それで、今回駆け足沖縄っていうのは、まあ、子ども食堂今呼んでますけど、いろんなそういうところのねワンストップで支援ができるっていう、ポータルサイトを作ろうとしているところでもあります。ぜひお かったら日高さんもあの協力していただければなというふうに思います、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、
最後にその子ども食堂のみんなの食堂のですね、はい、受付時間というか場所というか、はい、ご案内よろしくお願いします、
は
い、
みんなの食堂は第2第3土曜日12時から15時まで、お昼の、食事を提供します、子どもたちに人気のあるのはタコライスだとかですね、うん、カレーライスだとかですね、そういうものなんですけども、寄付される物品の中にお魚があったりイカがあったりというような感じでね、はい、先ほど話しました佐藤さんにお魚の調理をお願いしたりとかですね、うん、イカの調理をお願いしたりして、うん、佐藤さんも子どもたちに喜ばれるようなケチャップ味にしたりとかですね、はい、いろいろ工夫をされたりしてますね、はい、だからあとは、他の日はちょっと子ども食堂自体はやっておりませんので、うん、あとは一般社団法人ステップの方が、入居者が入れば毎日のように夕飯と朝ごはん食事を提供しますので、できれば子ども食堂も、皆さんのボランティアだとかいろんなのが揃えばね、
はい、
毎日のように提供できるようになればいいなっていうのが私の夢です。
はい、ありがとうございます、はい、というわけで後でですね、FM那覇のホームページの方でも、うん、情報を上げていくので、気になった方はそちらの方で見てください。そして駆け足沖縄のポータルサイトの方は6月リリース予定ですので、今日聞いた情報もそちらのポータルサイトから確認できる予定でございます、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は、シオン育成会、日高さん、みんなの食堂のね、運営をなさっているシオンハウス育成会の日高さんに今日は来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。